はい。聖書朗読、旧約聖書、創世記21章、9節から13節。お手元の新共同訳聖書、前から開いて29ページ。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子がイサクをからかっているのを見て、アブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は私の子イサクと同じ跡継ぎとなるべきではありません。このことはアブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。神はアブラハムに言われた。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ。新約聖書、ローマの信徒への手紙9章1節から12節。お手元の新約聖書286ページ。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものになってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、律法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる、永遠に褒めたたえられる神。アーメン。ところで、神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、またアブラハムの子孫だからといって皆がその子供ということにはならない。かえってイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれる。すなわち肉による子供が神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされるのです。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る、そしてさらには男の子が生まれるというものでした。それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が、人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはこの月、65年前の戦争の惨禍を思い、私たちの国が近隣の国々に与えた惨禍を思い、また私たちの父祖たち、母たち、祖母たちが受けたその傷を思い、そしてその傷が 過ぎ去らぬのを思え、あなたの前に深く悔い改めます。どうか神様、私たちの父祖たち、母たち、祖母たちの過ちを許し、また私たちの国が与えた人々、その人々が被った傷をあなたが癒し、私たち自身も被った傷をあなたが癒し、そしてなお癒えることのない傷の上に私たちの連帯と新しい未来を開くその力をあなたがお与えくださいますように。今世界の中で国とその国々の責任を担う重要なポジションにある政治家たちのみならず、各地方自治体の代表者たち、市民を代表して発言をする非営利、非政府の団体の方たち、またそして何よりも今も続く紛争の中にあって平和を望む人々の声が国際レベルでの政治に届くかもしれないという希望が芽生えつつあります。神様、どうぞ今こそあなたの導きを社会の中で責任あるポジションにある人々にお与えください。それらの人々を支え、勇気ある決断へと導いてください。それによって私たちの生きる世界が暴力と威嚇が支配するその暗闇から抜け出すことができますように。あなたがお作りになったこの世界に命を受け継ぐ者たちが頭の上に核兵器がぶら下がっているという状況から解放されて生きる時代を迎えますように。私たちは待ち望みます。今日もこの礼拝を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほど前奏を聞きながら、あの前奏はレクイエムから取られた、怒りの日というユニットの前奏でした。違います？ T.S. イラモーツァルトですね。ラクリモーツァルト、涙ながらにという、ね、私あれ聞きながら、そうか、ラクリモーツァルトですね、はい、あれを聞きながら、どうしてもなんか広島のことをやっぱり思い出しましたですね。今週がそういう日だったということもあったと思いますが、牧師室からというところにも、書かせていただきましたが、市長さんが今年は平和宣言を広島の言葉でお始めになった、ああやれんの、小川なつらい目になんで会わにゃいけんかいのという言葉でお始めになった。私も4年ほど暮らした町ですので、とてもこう懐かしく思い起こしまして、であれを、その2つのことが頭の中にあって、一体歴史を受け継いでいくっていうのは本当は誰なんだろうということを、思います。ローマの信徒への手紙の9章以降に始まるこのユニットも、歴史を受け継ぐのは誰なんだっていうのがテーマなんですね。実は、広島を見ていて思いますのは、歴史を受け継ぐのは戦争に勝った人たちなのか、国のレベルで戦争に勝った人たちなのか、 それとも、もしかして、大量破壊兵器の犠牲となった、一人一人の個人なのか。でその個人の中には、国籍を問わずいろんな方がいらっしゃるわけですね。広島で被爆なさったのは、日本の方たちだけではない。朝鮮半島出身の方たちがおられて、その被爆後に半島に帰られたままの方たちもいらっしゃるわけですね。それからアメリカ人の捕虜もいました。でそのような体験を通して、武器による威嚇のない世界を望むという意味で平和を望む人々、このような人々が本当は歴史を受け継ぐはずではないのか、そう思いますが、第二次世界大戦後の、世界の歩みはそうではなかったと思います。冷戦という構造の中でお互いが核兵器で脅し合いながら、なんとか自分の生存を確保しつつ相手を支配する、そういうことが当たり前だと、いうふうに考えられてきたと思います。でそれが、人類破滅の危機を招いているということは誰の目にも明らかでしたが、でもそれをなかなかストップすることはできなかった、そういう時代が続いたと思います。で冷戦が終わった後も核兵器を持つことで相手を支配したい、なんとか自分の国を守りたい、そういう国はまだまだあります。イスラエルが核兵器を持っていることはほぼ確実だと言われていますし、インドとパキスタンがお互いに核兵器を向け合っています。あの地域には中国も核兵器を持っております。東アジアは非常に怖い地域です。キリスト教の歴史の中でも、勝者が自らの歴史を書いてきた、その側面は否めません。特に今日取り上げたテキストの関係で言えば、キリスト教会にはユダヤ教徒の中からキリスト教徒になった人と、ユダヤ教徒でない人たち、これを聖書の中では異邦人という人、十把一からげな言い方で呼ぶんですが、異邦人からキリスト教徒になった人の両方がそもそもいたんです。だってキリスト教はユダヤ教の内部から生まれた宗教だからです。別の神様ではないんです。ユダヤ教とキリスト教は同じ神様なんです。で今日のテキストにもありましたが、イエスはユダヤ教徒でした。彼はキリスト教徒であったことは歴史的にはありません。でもその後、キリスト教の中から、ユダヤ人でありなおかつキリスト教徒であるという部分は歴史の中でものすごく小さくなって、事実上今は消えていると言ってもいいと思います。私たちの礼拝堂にユダヤ人のキリスト教徒がいらして礼拝を共に守ったことは多分ないと思います。でその結果、特にこのローマの信徒への手紙の9章から11章というところは、イスラエル民族の選びはどうなるのかという問題を扱ったユニットだと言われているんですけれども、およそこういう形で理解されるようになったんです。つまり真のイスラエルはイスラエル民族ではもはやない。それは教会だ。ユダヤ人はイエスがキリストであることを受け入れようとしない。その意味で呪われた民族であって、神の選びを自ら放棄したのだ。そういうキリスト教的なローマの信徒への手紙の読み方が生まれました。パウロはそんなことは言っていないんですけど、これを時々置き換え説というふうに言うことがあります。歴史の約束を担う担い手は ユダヤ人ないしイスラエル民族から教会へと置き換えられたという説です。この、歴史理解、教会の自己理解が第二次世界大戦中にユダヤ人の、絶滅という政策をナチスドイツが採用したときにいかにうまくフィットしたことでしょう。そしてこれに対して戦った人たちがディートリヒ・ボンヘッファー、カール・バルトといった人たちでした。イスラエルは捨てられたのではないとパウロが言っているじゃありませんか。だってそう書いてあるもん。つまり、キリスト教会は自分たちが異邦人が主流になった時に悪しき先民思想とでも言うべきものを、自分たちが持ってしまった。でそのことに対する反省はもしかしたら日本のキリスト教徒にはあまりないかもしれないのです。なぜかというと一番わかりやすい事実は目の前で隣人としてユダヤ人と一緒に暮らしていないからです。皆さんの中にユダヤ人のお友達ってなかなかいない。そう簡単にはいないと思います。彼らが今も生きている宗教を生きている人たちだということを目前にすることがない。むしろ私たちは新約聖書を読んで災いなるかなファリサイ人よ偽善者めとかいう言葉ばっかり頭で読んでいますので、ユダヤ教というのはなんかすごくひどい宗教だというふうにそういうイメージを持ちかねません。でパウロがローマの信徒への手紙を書いた頃は、どうだったかというと実はちょっと似ているのです。ローマという都市が今でもあります。でパウロが手紙を書いた時にはそこにキリスト教徒たちがいたんです。でローマのキリスト教徒はユダヤ人のキリスト教徒とユダヤ人でない人たちのキリスト教徒が一緒にいました。一緒にいたといってもこんな礼拝堂は全然ありませんので、ご家庭で家庭集会を守っていましたのでいろんな家庭集会があったわけですね。その中に元ユダヤ人の人たちと元異教徒の人たちがいて、その文化的なネットワークというのはそれなりにまだ残っているわけです。で、ある程度似たような状況だったというふうに私は申しましたのはちょっとした事件があったからです。それはパウロが手紙を書くより約10年くらい前のことなんですけれども、10年ほども昔じゃないんですが、紀元後の49年という時に当時の皇帝がローマの町からユダヤ人を全部追放したという事件があったんです。それはユダヤ人がローマの町で何か騒ぎを起こしたということなのでしょう。でクラウディウスという皇帝です。でその時にはもう教会がありました。で異邦人のクリスチャンとユダヤ人のクリスチャンは一緒にやっていたんですが、もともとはユダヤ人のクリスチャンがキリスト教の出発点なんです。もちろんキリスト教はユダヤ教を介して入ってくるから。でユダヤ人のクリスチャンが他のユダヤ人と一緒に全部追放されたんです、皇帝の命令によって。そしてその後ですね、その皇帝が亡くなった時に次の皇帝が立ちました。ネロという皇帝です。ネロはユダヤ人を許したんです。帰ってきていいよ。でしかしこの慈悲はネロが自分の権力を誇示するためにしたことですよね。権力者の許しというのはしばしば本当の許しではありません。自分のパワーを見せつけるためです。今権力を持っているのは俺だ、クラウディウスではないっていう。だから政権交代が起こると時々目玉の政策が変わるんですね。まあそれがいいこともあるのでしょうが、そしてユダヤ人がローマに戻ってまいりました。でその時、ローマに残っていた異邦人のキリスト教徒がどういう態度を取ったかというと、 少しネロに似た態度を取りかねない勢いがあったようなのです。つまりユダヤ人は二級市民だ。彼らを通して私たちはキリスト者にはなったけれども、彼らは騒動を起こすし、アレクサンドリアでも騒動を起こすし、ローマでも騒動を起こすし、皇帝に追放されたりするような人たちだし、でしかもユダヤ人というのはローマに歯向かう人たちです。帝国の支配に10年後には大戦争をやってもう一回敗北します。つまりどういうことかというと、都市ローマで暮らす異教徒のクリスチャンたちはローマ帝国の野蛮人に対する蔑視感情をユダヤ教徒の仲間に向け始めたわけです。少し変な話ですが、日本ではキリスト教徒というのはスーパーマイノリティですね。全部合わせて 1% いない。これは統計学的には無視して良い数字なんだそうですね。日本にはキリスト教徒がいるということを無視して何を政策を決めても構わない、影響がないほどのマイノリティなんだそうです。そのようなマイノリティの私たちがもし仮にアジア諸国のキリスト教徒に対して、それらの諸国ではキリスト教は私たちの国よりははるかに大きいんですが、もし仮に蔑視感情を持っているとしたら、おそらく何か似たような構造になると思いますね。ちょっとしたパラレルです。さて、ローマの信徒への手紙のこのイスラエルの選びに関する最初の部分を今日のテキストとして取り上げておりますが、パウロが何を言っているかをごく簡単に見たいと思います。まず最初にパウロは、私は本当のことを言いたいと、私の心には深い悲しみと痛みがあって、それは、イスラエル民族のことだと言っています。でこの言葉を彼は私が思うに主としてローマの異邦人のキリスト教徒に向けて言っています。つまり私は君たちが軽蔑しようとしているユダヤ人だって言ってるんです。でこの民に神の約束が与えられたという理解が流れているわけですね。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束というのは前後3つに分かれていまして、その前後3つがこうちょうどこうペアになっております。神の子としての身分というのは実は立法によって明かしされています。立法を与えられているのが神の子としての身分の証明だとイスラエル民族は返してきた。だから栄光というのは礼拝と結びついています。神の栄光を称えて天で天使たちが礼拝をしている、それに声を合わせて地上の神殿で礼拝を捧げるという理解です。それが神への栄光の帰し方なのです。そして契約というのが約束です。アブラハムに与えられた契約、お前を通して諸国民に私の祝福が及ぶという契約、その約束です。それがあるということをパウロは自分はユダヤ人だということでローマの信徒さんたちに思い起こさせようとしています。それからキリストもそこから出たんですよと言っていますね。でさらに彼はこう言います。神の言葉は決して効力を失ったわけではない。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、アブラハムの子孫だからといって皆がその子供だということにはなりませんと言って、その後アブラハムの子供が生まれるところと、それからイサクの子供たちが生まれるところと2つの場面が出てまいりますね。アブラハムの場面については先ほど朗読いたしました。イシュマエルという息子とイサークという息子が生まれます。でイシュマエルは妻のそばめから生まれる。ただイスラエル民族の中には おめかけさんから生まれた子供は着出ではないという理解は実はありません。誰から生まれようが最初の長男が、長子なんです。ですから奥さんのサラが後から自分の子を産みますけれども、サラは、本当は、自分のそばめが産んだ、長子であるイシュマエルを排除する権利は全くないのです。でしかも先ほどの聖書の箇所では、サラが、イシュマエルという長子が自分の産んだ息子イサクをからかっているのを見てって翻訳してありますが、ヘブライ語はそういう意味では実はありません。遊んでいるのを見てって書いてあるだけです。別にイシュマエルはイサクをからかったわけではないのです。一緒に遊んでいただけなんです。母の違う兄弟が、でそれを見て弟を産んだ母が兄とその妻を追い出せって言ったって話なんです。ですからこれは何とも言いようのないテレビドラマにも出てきそうなファミリーの物語ですね。でこういうのの間に挟まれた夫は苦しむしかどうしようもありません。アブラハムもとっても苦しんだって書いてあります。そういうストーリーでした。でそれからリベカが、そのイサクとの間に産んだ子供たちというのはこれ双子です。エソウとヤコブという双子で、この双子のモチーフを使って兄弟が争うという話が出てまいります。でしかもお母さんはなぜか弟の肩入れをするっていう、でお父さんはそれにまんまと引っかかるっていう、そういう話が出てまいりますね。これも表面だけ見ますと神が自由に選んだとかっていうそういう聖なるお話ではなくて、ものすごいドロドロとしたファミリーの物語です。でパウロはその物語を、指しながら、神は自由に約束の子孫を選んでいくんだというふうに、述べております。実は一箇所、翻訳でこうも訳せるんだけど実は別の翻訳の可能性もあるというところをちょっとお教えします。6節の後半ですが、イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはなりませんと書いてありますね。つまりユダヤ民族に属していても、あるいはその中の系譜に属する人物であっても、みんながみんな約束の担い手になるわけではありませんという意味で翻訳されていると思います。つまり、アブラハムの息子でもイシュマエルは約束の担い手にはなりません。イサクの息子でもエソーは約束の担い手になりませんという意味で理解された翻訳だと思います。でもここはですね、ギリシャ語だけ見るとこう訳すことが十分に可能なんです。すなわちこうです。これらのイスラエル人たちのすべてがイスラエルから出たものではありません。これらのイスラエル人たちのすべてがイスラエルから出たものではありません。さらに7節の前半、新教旧約聖書はまたアブラハムの子孫だからといってみんながその子供ということにはならないんですよ。確かにその翻訳後ろと合ってるような気がするんですね、ちょっと聞くと。しかしこの翻訳もこう読むことが可能です。すべての子らがアブラハムの種ではない。種というのは子孫という意味で結構です。一体こっちの翻訳の可能性もあるとしたら全体の見え姿はどうなるでしょうか。私たちが通常読んでいる読み方は、歴史の担い手というのは必ずしも全員が全員平等に引き継ぐわけではないと。イスラエルの歴史を見ても兄が引き継ぐべき歴史を弟が引き継いでいるではないか。でそれは神が選んだ選びなんだ。そしてその選ばれた選び、一番大事なポイントこれですね、その選ばれた選びの中に私もいるんだっていう。私は選ばれたラインの中にいる。これが通常の大事なポイントです。でもパウロはそれが本当に言いたいのでしょうか。もし これらのイスラエル人たちのすべてがイスラエルから出たものではないということ、翻訳があり得るとすれば、それはイスラエル民族の中に選ばれる人と選ばれない人がいるという意味ではなくて、神の民イスラエルの中にはイスラエル民族出身でない者がいるという意味なのではないでしょうか。つまり君たち異邦人キリスト教徒が、つまり約束のラインの上などにはいないけれども選ばれた者たちがいると、それがパウロの本当のここのポイントなのではないかという気がいたします。ですから、彼の議論はこう2つのフロントに向けて組み立てられているように見えるわけです。一方では、ユダヤ人を二級市民とみなして自分たちこそが文明人であって、野蛮人、たちをしのぐ、帝国の平和の担い手になるのだという、あのローマの帝国のイデオロギーからちょっと影響されつつある異邦人キリスト教徒に対して、いいえ、約束はイスラエルのものですってパウロは言っています。でそれから、二級市民へと、貶められたかのごとく感じている都市ローマに帰ってきた元ローマ在住のユダヤ人のキリスト者たちに対して、神は約束のラインにイスラエル出身でないものを加えましたよって言ってるわけです。つまり帝国の都ローマで暮らすキリスト教の2つのグループに対して、あなたたちは互いを和解、受け入れ合って同じ神の約束の担い手になりなさいって言ってるんですね。見た目に惑わされてはならない。神の歴史は常に約束によって導かれていく、そう言いたいのだと思います。核兵器廃絶の夢も夢物語だという理解が強かったと思います。どうせ叶いっこない、これは戦争に負けた弱者の泣き言だ、力を持つ者こそが世界を支配するのだ、そう信じられてきたと思います。私たちの国もアメリカの核兵器の傘の下にという、はっきりと表明された国の政策を持っております。しかし、もしパウロが都市ローマの立場の違うキリスト教徒に向けて、君たちは共に約束を担うべきだ、新しい関係に入りなさいと、教えたのであれば、私たちの国に住むキリスト者は特に核兵器の問題について新しい道を模索する、そのことを提案してみる、そのことのために祈る、責務があるだろうという気がいたします。ご存知のように、もう一つ大事な事柄として、今年は、朝鮮半島の併合100年ですね。で広島の、核兵器の被害の中にその半島出身者の方がいらっしゃることは先ほど、申しました。で半島ではなお分断が続いておりますので、この併合の歴史はまだ終わっておりません。その続いた歴史はまだ終わっていない。そして私たちのすぐそばにいるその歴史の証人たちはどなたでしょうか。なおかつ同じ信仰を共にする人たちがいらっしゃるのではないでしょうか。在日大韓教会です。在日大韓教会の歩みはおそらく、日本の地にあって北朝鮮とも南の韓国とも違い、なおかつ日本とも違うというものすごい狭間の歩みだったに違いないと思います。私は広島に学生たちと行った時に、在日大韓教会の被爆者のサバイバーの証言を聞いたことがあります。 よくぞ生きていらしたっていう、本当にそう思います。で、このような教会の人たちは、ですから歴史の主流になれないままずっと生きてきている人たちですね。で、まさにそのような人たちと私たちは一緒に未来を開く、そのことを、模索すべきだろうという気がしてなりません。パウロも彼の時代に、彼なりにそのことをやろうとしていたと見えます。私たちもそうしてみたいものだと願っています。お祈りいたします。神様、私たちの時代に平和をください。私たちを守るものはあなただけです。核兵器ではありません。神様、私たちの罪が作り出した分断の、さまざまな分断の歴史の中で、しかしなおその狭間にあってあなたの名を呼び続ける人々と私たちが心を合わせることができますように。そして力によらない約束によるあなたの未来の担い手に私たちがなっていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただけますか。どうぞお立ちいただいてご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の227番です。